おはようございます。今日のテーマの御言葉は、使徒の働きの3章の、1節から19節、これがもう教会が始まった頃の話なんですけれども、ペテロという弟子の、経験なんですけれども、読んでくれますか。使徒の働きの3章11節から19節。
ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の苗た人が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペトロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは、金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って、彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてこれが施しを求めるために宮の美しの門に座っていた男だと分かると、この人の身に起こったことに驚き呆れた。この人がペテロとヨハネにつきまとっている間に非常に驚いた人々が皆一斉にソロモンの牢という回廊にいる彼らのところにやってきた。ペテロはこれを見て人々に向かってこう言った。イスラエル人たち、なぜこのことに驚いているのですか。なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖たちの神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。その上この清い正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺しました。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。そしてこのイエスの皆が、その皆を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており、知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。ですから兄弟たち、私は知っています。あなた方は、自分たちの指導者たちと同様に、無知のためにあのような行いをしたのです。しかし神はすべての預言者たちの口を通して、キリストの受難をあらかじめ語っておられたことをこのように実現されました。そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて神に立ち返りなさい。
祈りましょう。天父様、イエス・キリストの御名によって祈ります。今読んだ話、今読んだ奇跡はもう古い、2000年前起きたもんです。私たちがこのことを書かれたこと感謝なんですけれども、今そういう働きを見たいんです。今あなたの力を見たいんです。大勢の人がこの日本にいるんですけれども、あなたの偉大さ、あなたの愛、あなたの力、体験してない、経験してないんです。ですからどうぞ働いてください。そして私たち、今日の学び、本当に 深いところまで私たちを受け入れ、そして私たちがあなたの奇跡を起こす道具としてこれから用いられますように働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。脇さん、上司とちょっと問題があったこと一言説明してくれますか。何をあったか。どうぞどうぞ。いいですよ。あ、大きな声で。あ、旅行が入ってる。
私の会社で、2年ほど前からずっと関係が悪い上司がいたんですけども、でずっと許さないといけないなって、ロブさんの経験も通して分かってたんですけど、もうこの人だけは神様は無理ってずっと、もうこいつだけはもう許せないってずっと握ってたんですけど、もう決定的な喧嘩みたいになって、でもうこのままだと僕の仕事がもううまくいかないなって、もう神様ついにここまで追い詰めたなと思って、でロブさんに相談して、かっちゃんに相談して、もう練習許しますって、もうこの怒りとか昔の思いで全部あなたに、荷物をこう外して上に投げるイメージ持って祈って、みんなで祈ってもらって、日曜日、先週日曜日祈って、で月曜日、ああ気持ち重いなって会社行ってメール見たら、もう15歳ぐらい上のものすごいプライド高い人からメールで、先日のこと謝りたいから時間取ってほしいって来て、もびっくりして、わあすごい早いなって、神様もう12時間ぐらいしか経ってないのに早いなと思って、で、まあ、仲直りして、でもそれが月曜日で火曜日水曜日ってまだやっぱ自分の中にあるんで、なんか暗い声が入ってくるんで、すぐ練習した通り許しますって、神様の道選びますって、何度も何度も今週もずっと、だから僕これはまあ一生続く、どんな人と関係でも許すっていうのをやっと覚えれた、僕にとって初めて成長できたなと思いながら、そんな経験があって、今も練習してます。
ありがとう。その話聞いた時に、まあ、一緒に乗ったんですけれどもね、家に帰って寝る前にね、なんか情熱入ってね、僕はめっちゃ感情的になって、その上の偉い方を想像して、なんかイエス・キリストの皆によって謝りなさいってなんか出てきて、何回かそれが言って、そしてなんかほっとした気持ちが入ってきて、なんか月曜日この動きがあったんですけれどもこういうことが毎日起きてほしいな、こういうなんか奇跡的なこと、ね、20年に1回じゃなくて、ですからどうやってその力、どうやってその奇跡を起こせるかっていうのを皆様と今日、話したいと思うんですね。選挙、日本で選挙をやるときに、まあ、いつものパターンだったら、政治家になりたがっている人は、駅の近くなのか、どっか目立つような、道の角のところに立って、そしてマイクを持って、よろしくお願いします、よろしくお願いします、そして名前を言って、そして今度こそ今度こそと、なんかそうそういうことを言ったりしてて、そして私いつも通るとね、なんかかわいそうやなと思うんだよね。なぜ言うと、ほとんどの場合無視されている。みんな知らん顔するんだよね。そして特になんかこの人初めてちゃうかっていうような政治家もいるので、もうなりたくてしょうがないけれども、全然なんか尊敬されてなくてね。そして今度もういつもこれやるんだけど、別にその人がいいと思わないんだけどね、手振ってあげるんですね。もう喜びすぎですよ。もうああ手が ありがとうございました、ありがとうございましたっていうような感じで、もうすごい盛り上がりがあって、もうよっぽど寂しいんだよなと思って、僕外国の方が手を振っただけでもなんか大げさに反応してるなと思って、今のペテロの話が 跡がなかったら彼の説教はあんなもんやと思います。今の話、説教してるんですね、みんな大勢の前で。けれども、もしこの歩けない方、癒されなかったら、まあ、最近よく駅の前で喋ってる政治家みたいな人だったんじゃないかなって、イエス・キリストがもうなんか言ってるわ、宗教臭いもんがとか、もうほんまにとか、それでもみんな通ったんじゃないかなと思うんですね。けれども、奇跡があったから、みんなびっくりしちゃって、これがどういうことなのって、そして聞く耳あったんですね。ですから、私たちの周りの人たちも救われてほしかったら、奇跡がいると思うんです。現在でも。奇跡が、もう人間っていうの頑固なんです。もうなんかよっぽどのショッキングな何か起きないと、なかなか、心がオープンにならないんですね。ですから、私たちがこの日本で神様をものすごい幅広く働いてほしかったら、私たちが奇跡を起こすような人たちにならないといけないんですね。そしてそれを周りを見てびっくりしちゃって、どうしてあの人があんな恵みもらったんだろうとか、どうしてっていう癒しとか、びっくりするような導きとか、びっくりするような経済の助けとか、何かそれがないと、もうみんななんか言ってるわなんかって、それで終わってしまうんじゃないかなと思うんですね。ですから今日の話から、6ポイント取ってきたんですけれども、じゃあ私もペテロみたいに持ちられたいなって、これポイントになってないんですけれども、まず必要なのは問題、問題なかったら奇跡だからね。皆様どうしようか、問題がありますかって、ありません、全部順調です、って、じゃあそれだったら1曲歌って帰りましょうって、それで終わりなんで、じゃあねーとか楽しかったなーって、じゃあけれども問題はまずいる。問題がなかったら私たち成長もしないし、問題がなかったら奇跡も見る必要がない。すべてを順調やったら。ですから大きい問題があるんやったら大きな奇跡が必要。小さなもんだったら小さな。問題持ってる方いますでしょうか？ OK。9割ぐらい、ね、あとの残りは良かったなと思うんですけれども、まあいずれ問題出てくるんじゃないかなと思うので、今問題別になくてもメモしてください。ひょっとしたら来週必要になってくるかもしれないので、けどまず問題がある、悩んでるって、それが最初スターティングポイントなんですね。そしてその問題があるからちょっと苦しい、苦しいっていう、ちょっと苦しいなって、そういう人も、そういう資格を持ってる人はいますでしょうか？はい、ちょっと言いますね。あ、よかった。苦しくなかったら奇跡が起きる可能性が少ないんじゃないかなと思うんですね。けど、ペテロの場合は、礼拝の場所に向かってるんですけれども、入っていく前にもいろんなその、ね、病人がいて、お金お金お金なんかくださいちょうだいって言ってるんだよね。そういうなんか障害持って苦しんでる人を見ると私苦しいんですよ。なんか駅でそういうのを見たりすると苦しいんですね。もうペテロもその苦しみを感じたんじゃないかなと思うんですね。これも大事なんですけれども、まず第一段階で、もし鉛筆あったらメモしてもいいんじゃないかなと思うんですけれども、奇跡を見たかったらまず第一、はっきり自分が何が欲しいのかっていうのを決めないといけない。はっきり何を見たいのかって。そして多くの人ははっきり何が欲しいか分からない人が多いんですよ。なんとなくとか、なんとなくあれもこれもあれもって。けれども自分がはっきりこれっていうのは、見えてないから、なんかね、 なんか迷子のような、ね、方向性のないような人生が続くんですね。だからまず第一、何が欲しいのかって、そしてこの欲しいの種類の中で2つがあるんじゃないかなと思うんですけれども、自己中心的に欲しいもの、そして本当に神様がやって欲しいものって、その2つがあるんじゃないかなと思うんですね。そして今日話する原則は、自己中心的な人が使えばね、ひょっとしたら自己中心的なものをもらう可能性がある。けれども狙っていることが間違えているもんだったら、もらったのに後で後悔する可能性もあるんですね。もう一つの、もうお願いするものというのは、あ、これは神様の、導きだと思うって、自分の人生の中でこのために作られたんじゃないかとか、そういうなんか神様が与えてくれたような夢っていうのは、一番馬力のある力のある、ものなんですね。ですからまず第一、時間をかけて自分が何が欲しいの、どうですか、わかりますか、何が欲しいんですか、はっきりはっきり分かんなかったらはっきり答えが来ないと思うんですね。何が具体的に何が欲しいのかって、私の中でもすごいはっきりしたものがあるんですね。私が見たいのは、もういつも言ってるんですけど、人の働きの2章の、17節前にも 先週かな話したんだけど、人の働きの2章の17節、これを見たい、日本のためにこれを見たいと思うんですね。読んでくれますか、2章の17節。
神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ、すると、あなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。
その続きもあるんですけれども、私みたいのは、全国、聖霊が働き出して、いろんな人、その予言っていうのはなんか怖いような、なんか変な、そういうもんではなくて、予言のもう一つの意味はね、説教することなんですね。知恵を持って、神様の知恵を持って語ることなんですね。ですからこの予言っていうのは、こういうようなものじゃないかなと思うんですけれども、例えば、そうですね、例えば周平でも仕事してる時に、上の門とかみんな集まってるんだけれども、周平どう思いますかって聞かれて、そして予言の力が来てるんだったら、いや私最近思ってるのはこうでこうでこうでこうでって、そして周りを聞いてて、みんななんか何これって、この知恵は人間の知恵じゃないわって、ちょっと周平もう一回言っとってって、こちょっとメモちょっとメモもう一回言ってくださいって、いやここはねこうやってこうしてこうって、ですから神様の知恵が口から出てるんです、予言してるんですね。皆様の中で、普通に喋ってるんだけれども、周りの人を聞いてて、ちょっと待ってもう一回言ってくれるって、あちょっとなんかすごいって、それが予言的な力なんですね。神様から来る知恵、そしてその知恵が自分の口として出ていくって、そのこのようなものなんですね。皆様も体験することができると思います。ですから、それを、私が見たいんです。見たいんです。そしてそれだけではなくて、本当に聖霊がもう全国、もう働いて、そしてもうイエス様知りたくてしょうがないっていう気持ちになってきたって、普通の人、そしてあれあれって、電車乗ってたら、 あの人十字架しつけてる、十字架十字架十字架十字架、あれあれ何これ、このブーム、何この流行り、そしてもう想像してるのは、いろんな人が寄ってきて、すいませんって、ちょっと年いってるもんなので ECC の英会話の教師見えないので、ひょっとしたらなんか、神父か牧師かなんかでしょうか、そういう方でしょうかってバンバン聞かれて、いや私ちょっと祈ってくれますかとか、それがバンバンバンバン起きたらいいなと思うんですね。皆様もそう、電車乗ってる時にすいませんって、ちょっとちらっと見たんですけれども聖書持ってるんですねって、イエス様のことご存知でしょうかと、はいって、信じてるんですかと、うん、そうって、私のために乗ってくれますかって、そういうようなことがこの2章読んでると想像するんですね。ペテロが何があったっていうと、ペテロはもうイエス様がの弟子としてついていった頃はね、もう奇跡が毎日見てたんですよ。毎日見てて、もう食べ物がない、奇跡的に食べ物を与えられた、この人は歩けない、イエス様が引っ張ったら立ち上がって歩いた、それがずっとそういうイメージを持ってるんですね。そういうイメージを持ってたから、今度歩いてる時にそのイメージがいっぱいいっぱいになってるので、ですから、あ、この人は歩けない、そしてなんかそのイメージもあるから何か力を感じてポンって、ですから皆様想像してるものが大事なの。自分が将来一人ぼっちになるんだとか、自分が将来病気になるんだとか、そういう自分が悲しいような人生の終わり方になるんだ、そういうイメージを持ってたらいいことがない。想像しているものがもういいものじゃないとダメなんですね。ですから2番は紙出して、そうですね、場合によってこういうような硬いものを出してきて、そして具体的に何を神様から欲しいのか書き出す。書き出す。これが私の人生の中で見たいんですって。もう亡くなる前にこれが実現できたっていう、それが具体的に何なのかって、それを書き出す。そしてどうしてかというと、それを書きながら、よく私たちが祈って、ほとんど毎日ちょっとでもいいから、祈ってるって、ちょっと祈ってるって毎日、まあ、ちょこっと祈ってる人はいますでしょうか、毎日、うん、じゃあ去年の2月の13日祈ったことを教えて。分かんないよな、私も分からない。祈ったんだけど、まあ、日記を見たら探せば何かヒントがあるかもしれないけれども、ですから本当に大きな祈りがあるんだったら書き出して、もう書き出して壁に貼り付ける。私の部屋の中にもいろんなもん貼ってある。もうバンバンバンって、もう祈ってること、もう忘れないように。これが祈って忘れていくようなもんじゃなくて、もうこれにしがみついて神様が答えるまで私が話さないよっていう、そういうような。だから2番目は、書き出すって。そして書くときに最近このようにちょっと書き方変えたんです。こうやって書いてるんです。天の父様ありがとう、もう聖霊が風のように日本に吹いています、感謝ですって。現在にしてるの、来てるって、今来てるって、そういう、書き方今最近やりだしてるんですけれども、ちょうだいちょうだいちょうだいではなくて、ある、もらえる、今もう始まってるって、そういうような考え方を、最近強めてるんですね。事実は、未来過去現在があるんだけれども、過去のことと未来のことは、 本物じゃないんですね。本当に生きている部分は今の瞬間だけなんです。あとは、頭の中の遊びなんですね。あの時はこうやったらよかったのにとか、将来はこうだったらいいのにって、けれども本当のことを言うと今は本当に生きているものなので、ですから今もらってるような書き方で最近、やりだしてるんですね。そして、まあ、目立つ場所に貼っていくって、私の場合は一番もう祈ってるものは、出かける時のドア、自分の事務所のドアに貼ってあるんですね。そしてドア開く前にポンって見るの、わってこれ見たい、だから生きてる、これ見たいから生きてる、っていうような、これは今もう体験するって そのようなことを最近やりだしてるなと思うんですね。で3番目、3番目は英語で言いますと、ヴィジュアライズっていう言葉があるんですけれども、そのイメージ作りなんですね。想像することなんですね。それ叶った時に人生がどのように変わるのか、ですから私今想像しているのはこの建物なんですけれども、この建物入った、この部屋に入った瞬間空気が違うっていう、何かね、笑いたくなるような、うるしくなるような、何か泣きたいのか笑いたいのか、なんか、人間だけがここにいるんではなくて、もうイエス様が聖霊によってここにいるんだっていうような、そういう絵をもう描いてるんですね。そして2回もそうなんです。2回も、そこに立ってて、礼拝の途中なんだけれども、なんか光がボワーって入ってきて、そしてボワーって流れてきて、そしてなんか聖霊がもうみんなの、人の働きの2章のようにもう乗っかってきて、そしてみんなもう賛美しだして、神様の知恵で祈り出したり、ものすごいものが始まって、そして今度それが出てきて町中入って流れていって、そしてそれが日本にバーッと広がっていって東北まで行って、それを想像するんです。朝起きた時、バーンって朝起きた時にすぐ立ち上がってすぐ起きれる人が、自分はそうじゃないなと思う方手を挙げてください。ちょっとやっぱり起きた時にちょっとそこに寒いし、僕の場合はもう足をこう伸ばして、そしてそこに灯油ストーブのスイッチあるんだけど、親指でこれ狙ってカンつけて、そしてだいたい部屋が暖かくなるには15分ぐらいかかるんですけれども、その15分間絵を作ってるんです。想像してるの無駄しない。こうして、いやー神様が来て、もう日本中こうやって広がって、もうなんか KBF もなんかすごいものになって、そういうのビジュアル、寝る前もやってるんです。寝る前も電気切った時に、想像してるんです、どんなに変わるんか。そしてもう KBF の人たちもものすごいなんかあったかい大胆さが出てきて、そして、今日証ししたい方がいますでしょうかって、もうみんなおうおうおうおうおうって、あ、今日は50人が証ししたいんですね、ごめん、じゃあ1人だけお願いし、そういうのを想像するんです。15分間部屋が温まるまで、それをやってて、これが3番目なんですね。そしてそれだけじゃなくてね、いろんな ここまでやってしまうんですけれども、想像するだけではなくて、イエス様の復活の力はどんなもんやろうって考えてみたり、イエス様復活した時に、 女性たちがお墓に行ったんですね。そして墓に行った時に、あれってもう誰もいないんだけど、その巻物、その生地がボンとあって、その生地の匂いあったんですね。人間の体、人間の体が腐らないように、香水で塗ってあるんですね。そしてその香水は私ポケットに入ってる、これ。そして想像してる時に、あの復活のあの女性二人入ってきた時にこんな匂いやったんだよな。ちょっと珍しいね、こんなの日本にはないな。こんな匂いやったんだな、バーンって入ってきた時に、あれあれあれ、どこにいるんだって、復活の力、この匂いまで想像してるんですよ。その復活の力ってどんなもんかって、想像して、そこまで想像して、想像して。そして、4番なんですけれども、もう一度読んでほしいんですけど、人の働きの3章の6節、この奇跡が起きる前に、ペテロの、語ったことをちょっと読んで、金と銀のとこ読んでくれますか。人の働きの3章の6節。
金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。
別にね、金銀持ってもいけないとか、そういう意味じゃないんです。けれども、この意味は、ペテロは自分の力に頼ってない。完全に。自分がどうにか賢くやれば、どうにかお金を下ろしてこうすればとか、そういうもんではなくて、それはどうでもいいっていう感じ。けど持ってるものは聖霊。私ね、金銀は今ちょっとない。けど持ってるのは聖霊が私の中にいるので、イエス・キリストのみんなによって立ち上がれって、そういうようなものなんですね。ですから、よく私たちが何かお願いするんだけれども、今度お願いしたのに、自分の作戦作ろうとするの。じゃあこうで、まずこうして、ああしてこうして、ああしてこうしてって。なんかね、神様が、こういうようなものに似てるんじゃないかなと思うんですけど、いや、ね、神様が天にね、ごめんって、答えたいんけどね、あなたお願いしてるもの難しいねん。だからちょっと自分で考えてって。そしてある程度ちょこっとした力が入れるから、自分で作戦作って、私がその作戦祝福してあげるから、ごめんなって。ありえない、それ。ね、神様ちょっと弱いんから助けてあげようとか。そういうもんじゃないんですよ。神様は神様すべてを作ったんです。一瞬で地球ボーンってできた人ですので、ですからその神様は弱いっていうイメージを捨てないといけない。そして これがどんなに大きい、これ昨日の夜もお話ししたんですけれども、私の立ち直りの大きいポイントが、これすごい大きかったんですけれども、一番ひどい時にどうしようと思って、確かに弱ってる、昨日比べるともっと弱くなってる、痛みがそんなないけれども体弱ってるって、立ち上がりにくくなってる、どうしようと思った時に決めたのは、最後の瞬間まで生きてる、最後の心臓の最後の僕まで奇跡を求める、信じる。そしてそれで死んだら神様の責任よ。ね。アホみたいに死にました。ニヤニヤ、ニヤニヤしたお医者さんそのままニヤニヤしてる。それで私が亡くなりました。あなたの責任ですって。私は最後の瞬間まで、最後の最後の瞬間まで奇跡を求めるって。そしてここまで想像したんです。最後の瞬間になって、もうあかん瞬間に、最後のもう心臓がボッボッボンって、もうボン、ボコボッボン、 ポンポンポンポンポン、だんだん元気になってきて、ごめんな、みんな、みんなどうして集まってんのって。で、そこまで最後の最後まで信じるっていう。ですから完全にイエス様に任すっていうようなものなんですね。よく話、もう何回も出してるんですけれども、多くの人は、泳げないのに泳いでるふりしてて、そして上から見てるとちゃんと泳いでると思うんだけれども、本当のこと言うとプールが浅い。そして左の足がポンポンポンって地面に当たってる。ですからここ見たら、泳いでるな、すごいって、もう泳いでるなけど、本当のこと言うと足一本ね、トントントンって触ってる。多くのクリスチャンこうじゃないかなって。信仰によって生きています、生きていますと、どうしよう、どうしよう、どうしようって、銀行から口座、お金から下ろして、これを作戦で、外から見ると、アーメン、ハレルーヤ、もう感謝って見えるんだけど、本当のこと言うと、足一本は触ってんの。海に泳いでないの。海やったら、本格的に泳がないといけないっていうものなんですね。ペテロは、もう完全にこの問題は神様に任すって、これが4番なんですね。完全に、完全に、書くときに伸ばして、完全に神様に任す。金銀がないけど、あるものはイエス・キリスト聖霊によって私の中にいるんだって、それだけに頼るっていう、その立場がすごいものなんですね。5番。もうすでにもらってるふりをする。 もうすでにもらってるふりをする。ふりっていうか、そしてその感覚的に、そのすでにもらっているふり、もうふりをするって感覚的にどういうものなのかっていうのは、これと似てるんじゃないかなと思うんですけれども、たまに私がインターネットで何か注文するんですね。そして、自分のカードの番号を入れて、住所を入れて、そして、配達は佐川なのか、黒猫の宅急便様で押して、そして今度は右の下のとこに押したら注文になるんだよね。どうするって、もう一回確認して、住所のミスかなんかないかどうか確認して、そして今度はポンって押すんだよね。それでピューンって来て、そして今度はお知らせが来るんですね。品物送りましたっていうメールが来るんですね。そして今度は私、まだもらってないんだけど、もらってる気分があるの。そしてなんか近所にトラックが来ると、これかな、佐川、違うトラックやったってけれども来る。で、そしてまたバラララ来た、これは、卓球、どっちだっけ、佐川やったのか、けど、もうもらってる。もう来てる。もう注文出したし、ですから、家具とかそういうもんだったら、次何をするかというとね、配達したときにちゃんと置いとく場所を用意しとくんですね。置いとく場所を用意しとくんですね。ですからそこまで行動に入る。もうもらうから、自分の人生どのように変わっていくのかって。今家のとこに、多分近所の人たち、何してんの、またあの人って思ってるかもしれないんだけどね、自分の庭にね、ログハウス作ってんの。ログの部屋作ってるんだよね。そして、どうしてかというと、よくレイチェルが、私の家内、レイチェルが起きてるとき、私が寝てる。私が寝てるとき、レイチェルが起きてる。そして、私、耳が敏感じゃないんだけど、レイチェルは耳が敏感ですので、誰かが来 来て私と話すると、時間間違えてたら静かにしないといけない時間ですので、あのねごめんな、あの家の中に入ったらちょっとですので、この門のとこで話しましょうとか、それをやめて今想像しているのは全国の牧師とか、朝早くでも夜遅くでも、ローブと一緒に乗りたいと思うんですけれども、言ったらあのログハウスの部屋使うので、そこに強烈な、私乗ってた N3 の車を半分にちょん切ってソファにしてしまった。でそのソファとちゃんとテーブル、手作りテーブルで、その部屋で全国いろんな人がもう聖霊の導きによって来た時にそこ来てもらって、 そこだったら大泣きしても OK、 大笑いしても OK、 もう大きな声で賛美しても OK、 もうログハウスの壁がものすごい分厚いんですので、今半分できてる、そう用意してる、この奇跡全国広がる、もう準備してる、ですから皆さんもお願いしてるもんが あるんだったら、もうもらってるふりをして準備していくって、これはもらったら自分の人生どのように変わるんだろうか、じゃあ変わるんだったらこれが必要やな、あれが必要だなっていうような、そういうようなものも大切じゃないかなと思うんですね。6番で、これはペテロを見てすぐ分かるんですけど、人の働きの3章の7節なんですね。人の働きの3章の7節読んでくれますか。
彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり。
これは結局奇跡がボーンって始まった方法っていうのは聖霊によってアクションを起こす。6番、聖霊によってアクションを起こす、聖霊によってアクションを起こす。ペテロは下手したらこういうことも起きたんじゃないかなと思うんですけれども、歩けないんだなって、癒されてほしいなって、なんか今感じてんだけど、なこれ精霊なのか自分の思いなのか感じてんだけど、彼の右手を掴んで立ち上がりなさいってなんか感じてんだけど、ちょっと待って、これうまくいかなかったら訴えられたらどうしよう、立ち上がって余計怪我したとか、それやったらどうしようって、私も保険に入ってないし、それやったら警察が来たら、警察が来て結局無理やりあの人の手を掴んで引っ張ったから怪我しちゃって訴えてって、結局何百万取られるやろうかって、そこまで考えると何も起きないんですよ、その瞬間動くっていう、その瞬間動くっていうことなんですね。この間のログハウス、ずっとね、ああいうとこあったらみんな、いろんな人が時間関係なく来ても、イエス様の話とか祈りができるなと思ってて、私が乗ってたら、車乗ってたら、そう木材の大きな会社みたいな、木材の会社があって、それで僕はええなって、いつかログハウス作ろうかなと思って。そしてぼーって見たらね、あの木やったらちょうどいいなって、長さも4メーターやし、そしてなんかいい感じやなと。それだけじゃなくて、僕の大好きな杉じゃなくてヒノキや、すっごいこれええなと思って、そしてちょうどそこで、おっちゃんが建てたから、すいませんって、あれいくらですかって、そしていやあれは高いよ、ヒノキやからねとか、 して、あのそうかって、社長さんは私そうでした。あ、そう。え、1本1000円。1000円。で、そして、いや、ちょっと安すぎんじゃないですか。いや、1000円で。何本ある?いる?って。多分40、50個本がいるんだけれどもって。あ、ええわ。って。そして、けど50本、軽トラックに積んだら、軽トラックぺちゃんこになる。ですから少しずつ運んでる、ね、けれどもアクションを起こすって、これだ今だって、バーンってずっと祈ってんだけどこれだって、バーンって1000円って、そういうね、だからもう信じられない、ログハウス5万円で作れるってもう考えられない、5万円でログハウス作れて、もう考えられない、普通ああいう木はすごいもんだからアクション起こすんですよ。それでそれが勝手なアクションじゃなくて、なんか精霊に何か感じて、ややこしいことを考えないで、考えすぎないで、保険がどうなるんやろうかって、訴えられたらどうしようとか、それを置いてね、バーンってアクション起こすって、そういう時すごく大事なんですね。多くの人は、頭がどっか行ってしまってるんですね。どうしようどうしよう、先のこと考えたり過去のこと考えたり、それで本当は聖霊が今アクションを起こしてほしい、今その人が立ってる、今その人に頼んだら今もらえるのに、自分は今に住んでない、自分は過去のことに住んでる、将来の虚しさに住んでる。ですから結局あれ、もう神様が、あって、あの人そこに置いたのに、あ、もう挨拶もしないで行ってしまったって、じゃあもう一回こっちに置いとこうって、この人って、あ、その人と会話、あ、結局過去の失敗とか将来の虚しさばっかり考えてるから、いくら私がチャンスあげても掴んでないんだなって、それ多いんじゃないかなと思うんですね。ですから6番目はね、アクションを起こす、精霊の導きによってアクションを起こす、これがペテロがやったことなんですね。多分そこで立ってて、ずっと立ってて考えてたら、色の恐れが入ってきたと思う。ね、クレーム来たらどうしようとか、うまくいかなかったら警察が来て私牢屋に入れたらどうしようとか、けど考える前にもうこれっていうことで動き出したら奇跡が起きたんですね。けど多くの人はいつも安心な道が欲しいからね、考えすぎるんですね。でその考えすぎると結局その精霊の奇跡を起こす力がもう溶けていくっていうこと多いんじゃないかな、私も経験しているんですけれども。ですから今日の、奇跡を体験したかったら、どうしたらいいのかっていうのは6ポイントがありました。もう一回復習として持っていきたいと思います。まず第一、自分が何が欲しいのかはっきり考えることなんですね。そして自己中かどうかっていうのを確かめるって、自己中の頼みも答えられる可能性もありますけれども、一番意味のあるのはこれは神様が来てると思うっていうような夢なんですね。2番目は書き出す、具体的に書き出す、目立つところに貼り付けて、3番目、朝起きたとき、コーヒーショップ行ってるとき、夜、想像する。そしてその想像し方っていうのは、もうこれ実現したときにどういうものになるんやろうかって、本当に自分が絵を描いてるように想像していく。どういうあの人がどういう服着てるのかとか、そこまで想像してもいいと思うんですね。そしてどういう部屋に入っているのか、どういうもうそれをもう絵を描くように自分の中でもうはっきり見えてくるまで想像していくっていうのは3番目なんですね。4番目、完全に神様に頼る、任す、自分の賢さとか、なんか神様助けてやるからちょうだいじゃなくて、完全に神様じゃないと、無理っていう、これがペテロが持ってたんですね。完全に信頼する。そしてもし 実現できなかったら自分のせいではなくて神様がの問題なんだって、そこまで信頼するっていうことなんですね。5番目、もうすでにもらってるふりをする。すでにそしてあの注文した宅急便のことを あの雰囲気で、あの気持ちでもう注文出しましたっていつ来るんやろうってワクワクワクワク、来るからちょっと場所を用意しとかないとっていうような、あのそういうもうすでにもらってるっていうような、ものを想像するんですね。で経験から言いますとね、本当にこういうものあるんです。何かね、今まではもらってるもらってるもらってる口先で言ってるなってけど、ある段階でね本当にもらっちゃったって思うことある。なんか本当にもらっちゃったって、もう確信が入ってくる、不思議に。そしてなんかですから、あの見えてきたらもうびっくりしてないっていうか、もうなんかもう確信が来たって、そういう信仰の世界もあるんですね。そして、最後は何か感じた時にアクションを起こす。それは歩いてて急に左曲がった方がいいんちゃうかとか、この人に話しかけた方がいいんちゃうかとか、これを用意した方がいいんちゃうかとか、何かそれをいやひょっとしたら自分の、思いかもしれないけど、ひょっとしたら何か感じてるの、ひょっとしたらこれ精霊かなっていう、そういうアクションを起こすっていうようなものなんですね。そしてこれは載ってないんですけど、7番は、実現した後に次の夢。なぜ言うと信仰の道っていうのは筋肉トレーニングと似てるんです。奇跡が起こし経験して、その後に、逆戻りして、神様と頼らずに生きると自分の信仰の筋肉がたるんでいくんですね。ですから実現した時に次はこれお願いしますって、これも次、そして今度はそれをやっていくうちに自分の筋肉の信仰の筋肉って強くなっていって、もっとすごく用いられる、もっとすごく用いられるっていうようなことなんですね。ですから、なんか実現したから自己満足じゃなくて、じゃあ神様次こうお願いしますって、それが大事じゃないかなと思います。祈ります。天道様、ペテロの話から学んでるんですけど、私たちの好きな愛してる日本、一人の牧師とか、それでは何もなりません。私たち全員使ってください、全員使ってください。そしてあなたが、ね、遠いところにいるんじゃなくて私たちと共に生きているんだっていうような証が、どんどん増えていきますように、どうぞ私たちを使ってください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。